皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミュンフィーラジオです。この放送ではファールンゴ音楽集社の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年8月14日にミーフィーネットで発表された修練中のボトルネックという内容です。それではお聞きください。修練中のボトルネック。文、中国のダーファーです。ミーフィー編集部が発表したお世辞と自分の心より間が生じるを読んで深い感銘を受けました。自身の修練過程の中にもこのような状況がいくつか存在し、周囲にもこのような現象が生じていることを発見しました。その中から私の個人的な体験と認識を述べたいと思います。心を収め、執着を取り除く過程は、絶えず修練を高めていく過程であり、他の空間の体の容量が絶えず大きく、心の容量も絶えず拡大していく過程です。執着心は修練者のすべての次元にある体の上に、一つの硬い殻を形成します。執着心を取り除くと、その層が対応する殻を取り除き、その殻を取り除くと、その空間の体はより高く、よりミクロ的に突破できます。ミクロ的であればあるほどマクロ的になり、修練者の体も一層大きくなります。このように体と心の容量は、それに伴って拡大し、より多くの法を詰め込むことができ、より多くの法に同化することができます。私は修練の中で次のような体験をしました。それは人心の執着が少なくなるにつれて、神の考えが多くなり、そこに知恵も現れてきます。生死を捨て、根本的な執着を捨てることで、私は修練の過程で絶えず磨難の試練を体験しました。数年前、心を削り、骨を削ぐような修練において、私は根本的な執着を捨てました。その後、心境に質的な変化を感じ、それは容量の拡大の現れでした。法を学ぶとき、私の知恵は開いたように感じ、法が様々な深い意味を示してくれました。そして、修練の状態も変化しました。その頃、学法グループの交流では、他の人が聞いたことのないようなことをよく話していました。そうした中で、他の人は私が悟った法理とか、修練体験を語るのを聞きたがり、私も自己満足を得て、自分が際立って素晴らしく、他人と違う存在であると感じました。ある日、隣の市からある人が私たちの地方に来ました。彼は周囲の学習者によって絶賛されました。彼の天目が非常に優れているとか、彼が悟りを開いたとまで言われていました。その話を聞いた学習者たちは彼に会いたがり、彼に会うのは予約や招待が必要で、彼に会った学習者たちは喜びでとても興奮しているようでした。もちろん、会った後のグループでのお世辞は絶対に欠かせません。当時、私も彼も、もっと早く知り合いになっていればよかったと思う。賢者は賢者を重んじると感じました。彼が話した内容はかなり認識が高く、普通の人とは違うと感じていました。その時、私はその人を擁護し、一時期は彼の奇抜なものを宣伝するのを助けました。しかしこの人物は後に周囲の称賛により、ますますうぬぼれ傲慢になり、最終的には誰も認めないほど落ちていきました。自分が世界一であると言い出し、ミーフィーネットすら攻撃するようになりました。私は彼が心より間が生じたと気づきました。しかし、説得しても変わることはありませんでした。今でも彼は仲間を連れて自己陶酔し、混乱を招く行動をしています。これらの経験を振り返ると、非常に恥じ入る思いがします。この失敗の経験は私の心を揺るがしました。彼から、そして自分自身から、修練者にとっての強力な障害である死の自我、自我への執着、我執を見つけました。 このような自らのため、死のための自我への執着は、修練過程の中ではほとんど気づかれないままに自然に形成されてきました。師父は、精進要旨、仏性に漏れなしで、このようにおっしゃいました。さらに皆さんに教えますが、実際には皆さんの以前の本性は、自らのため、死のためを根本としたものだったのですが、今後何かをするときには、まず他の人のことを配慮して、無視無我で、なおかつ他人を先に、自分を後にするという承諾にまで収め遂げなければならないのです。それゆえに皆さんは今後何かを行い、何かを口にするときにも、他の人のため、ひいては後世の人のために考えなければなりません。ターファーが永遠に変わらないようにするために考えなければならないのです。師父の教えから、自分の当時の自己満足とあの外来者の心より間が生じることが、まさにこのミクロ的な次元にある古い本性の画集に起因していることに気づきました。このような自分への執着の現れこそが、修練者が容易に克服できない問題となる要因、ボトルネックとなります。このボトルネックは一つの関門のようであり、これを乗り越えず修練から取り除かない限り、容量は拡大することはありません。その時、自己が満たされていると感じ、自己満足に浸るでしょう。それ以上の発展は独善と、偉大な存在であると思い込むこと、自己膨張につながり、そして自分の心より間が生じることを引き起こすのです。このような自らのため、死のための執着は、修練者の中に時々現れます。自分では気づかないが、他人には見抜かれる明らかなものがあり、自分ではわからないが、他人にも気づかれにくいものもあり、比較的隠されていて、自分では気づかないだけではなく、さらには他人から称賛されます。例えば、誰かが集団の活動に参加する際に、携帯電話を持っている場合、他人がこれは安全ではなく、集団全体の安全に影響を及ぼす可能性があると指摘すると、その人はむしろ他人の性念が足りないと非難し、また自分の性念が強く、恐れる心がないことを示そうとするかもしれません。これは明白な自我への執着の画集の現れであり、誰の目にも明らかであり、他人に気づかれることでしょう。また誰かが、他人との交流の中で自分がどのように邪悪な迫害を乗り越えたかについて何度も自慢話をしますが、内に向かって自分の修練の漏れがどこにあるか、邪悪にその隙に乗じられて迫害の原因が何かを探しません。もちろんこれらの難儀を突破している中、心の固い信念は他人に深い感銘を与えるかもしれませんが、その中に含まれる自己顕示心や歓喜心は、画集の現れです。これは他人では気づきにくい執着です。例えば、ある学法グループの責任者は、自分自身の物事のやり方を自慢します。時には、皆を共に向上させるという善意の考えかもしれません。しかし彼が宣伝しているのは自分自身のものであり、その結果、他の人々を自分の追随者にするように促しています。無意識のうちに他の人々を偏った方向に連れて行きました。もちろん自分の天目から見たことに執着し、自分が認識した法理に執着し、興味津々に話す人もいます。人前で話すことが得意であり、学習者たちからの称賛に執着し、権威の満足感を持つ人もいます。また自分の意思を他人の人々に押し付け、チーム全体の協調に援用することよりも、自分自身の存在を強調する人もいます。それらは全部画集の現れです。修練者として彼らは自分がどうあるべきかを強調しすぎる人は、実は自分のすべてが師父から与えられたことを忘れています。少年で難関を乗り越えたこと、天目で見えたもの、新しい法理を悟ったこと、またあなたの知恵などのすべては、師父から与えられたのです。 ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。時折私は考えます。なぜ一部の人々の修練がかなり良いように見え、自分の心より間が生じるのか。そして半ば悟りを開いた状態にある修練者でさえも、自分の心より間が生じることになったのでしょうか。実に悲しいことであり、深く考えさせられることです。私はこれらの人々がしばしば画集の関門でつまずいていることに気づきました。本質的には彼らの自らのため、死のためという以前の本性がまだ取り除かれていない状態です。これが彼らの修練において超えることのできないボトルネックとなっています。修練者たちの画集が修練コミュニティで言葉で称賛され、金品をいただき称賛を受ける場合、それが顕著になると彼らは自分自身を過大評価し、自己満足的になり、時には自分の心より間が生じてしまうことがあります。末法時期において、旧宇宙の生命は法から逸脱し、すべての生命は業難の中にあります。新しい宇宙に入るためには、生まれ変わらなければなりません。以前の旧宇宙に存在していた、自らのため、死のための本性を、新しい宇宙の無主無が、他人を先に、自分を後にする状態に同化させます。これは生まれ変わる本質的な変化でなければなりません。生亡の中で彼らは自分を変えたくありません。画集の現れが他人を変えようと考えています。この自らのため、死のための画集が本質的な変化を拒むことは、新宇宙の法理に同化するための大きな障害となります。したがって修練の中での画集や死のための死を取り去ることができるかどうかは、修練者にとって大きなボトルネックです。このボトルネックを取り去らない限り、修練者は行き詰まった状態になり、ミクロ次元の死がを取り除かない限り、新宇宙へ進む大きな障害となります。あまり適切でない例えですが、心の中に法を入れ込む瓶がいっぱいになることがありますが、死のための死が取り除かれないため、より大きな容量の瓶に変えることができず、一定の段階に達すると元の瓶にはもはや法を入れるスペースがなくなり、修練が停滞することになります。そして自分が頂点に達したと感じ、自分が偉いと感じます。その時、あなたが修練者の中で目立っていると感じた場合、他人のお世辞や称賛が加わると、本当に自己膨張的になり、自分の心より間が生じる可能性があります。この時、もしもその死のための死、死がを認識し、それを取り除くことができれば、このボトルネックは解消され、あなたの心にある法を入れる元々の小さな瓶を大きな瓶に交換することができます。あなたの容量も広がり、この時、以前の小さな瓶に入れていた法を新しい大きな瓶に移します。ただその量は大きい瓶の底にあるだけです。そして、以前の認識は非常に低く、取るに足らない考えであり、間違っていることさえあると気づくでしょう。ダーファーは無変であり、修練中の修練者がどうして偉大な感覚を持つことができるでしょうか。たとえ悟った人でも、そういった感覚を持つべきではありません。まるで広大な海の中で、小さな瓶にわずかな海水を詰めたとしても、あなたは無限の海水を詰め込んだ感覚を持つことはないでしょう。もし本当にそのような偉大な感覚があるとすれば、それはむしろあなたの容量が足りないこと。あなたの容量が小さいことを示しており、あなたの学法が根本的に不足していることを示しています。精進をすべき時ですし、 容量を大きくするときです。確固とした真の修練者は謙虚です。これは個人的な浅い理解ですので、不足があれば慈悲深くご指摘ください。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミューフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。